カオル君の方だったんだ。僕なんかよりずっと彼の方がいい人だったのに、カオル君が生き残るべきだったんだ。
違うわ。生き残るのは生きる意志を持った者だけよ。彼は死を望んだ。生きる意志を放棄して見せかけの希望にすがったのよ。シンジ君は悪くないわ。
そうかな。本当にこれでよかったのかな。わからない。僕はどうしたらいい。どうしたらいいんだよ。何が、自分が嫌われること、誰に、誰だ。それは父さんだ。父さんに捨てられた、嫌われたんだ。嫌われたらどうしよう。どうしたらいいんだろう。行けばいいんだろう。何も見えない。何もわからない。美里さん、美里さん、ねえ、どこ行っちゃったの。美里さん、ねえ、僕はこれからどこへ行けばいいんだ。美里さん、アスカ、アヤナミ、ドージ、ケイスケ、リツコさん、タチさん、父さん、母さん、誰か教えてよ。どうしたらいいのか教えてよ。エヴァンゲリオン初号機。結局僕はこれに乗るしかないのか。好きな人を殺してまで父さんやみんなの言う通りにまたこれに乗って戦えっていうの。母さん、何か言ってよ。答えてよ。 みんなが乗れって言うから。みんなの、それがみんなのためなんだからいいじゃないか。そうだよ、いいことじゃないか。とってもいいことじゃないか。そうすればみんなが褒めてくれる、大事にしてくれるんだ。
嘘ね。あんたバカ？結局自分のためじゃないの。そうやってまたすぐに自分に言い訳してる。
そっかな。
他人のために頑張ってるんだと思うこと自体、楽な生き方してるっていうのよ。
そうなのかな。
要するに寂しいのよ、シンジは。
そうなのかな。
そんなのただの依存、強制関係のだけじゃない。
そうかもしれない。
自分が人に求められることをただ望んでるだけじゃないの。
そうかもしれない。
人から幸せを与えられようとただ待ってるだけじゃないの、偽りの幸せを。
それはあなたも同じでしょ。
いつの間にかエヴァに乗ってる、乗せられてる。どうせ動きゃしないのに、このポンコツ。ポンコツは私の方か。いらないのよ、私なんて誰もいらないのよ。エヴァに乗れないパイロットなんて誰もいらないのよ。
他人の中に自分を求めているのね。
うるさい。
一人になるのは怖いんでしょ。他人と一緒に自分もいなくなるから怖いんでしょ。
だからエヴァに乗ってる。
うるさい、うるさい、うるさい。あんたみたいな人形に言われたくないのよ。
私は誰、綾波レイ。あなた誰、あなたも綾波レイなの。そう、綾波レイと呼ばれているもの、みんな綾波レイと呼ばれているもの。どうしてみんな私なの。他の人たちがみんな私たちを綾波レイと呼ぶからよ。あなたは偽りの心と体をなぜ持っているの。偽りではないわ、私は私だもの。いいえ、あなたは偽りの魂を碇剣道という人間によって作られた人なのよ。人の真似をしている偽りの物体に過ぎないのよ。ほら、あなたの中に暗くて何も見えない、何もわからない心があるでしょ。本当のあなたがそこにいるの。私は私、私はこれまでの時間と他の人たちとのつながりによって私になったもの。他の人たちとの触れ合いによって今の私が形作られている。人との触れ合いと時の流れが私の心の形を変えていくの。そう、綾波レイと呼ばれる今までの私を作ったもの、これからの私を作るもの。でも本当のあなたは他にいるのよ。あなたが知らないだけ、見たくないから知らないうちに避けているだけ。人の形をしていないかもしれないから、今までの私がいなくなるかもしれないから、自分がいなくなるのが怖いのよ。みんなの心の中から消えるのが怖いのよ。怖い、わからないわ。自分だけの世界もなくなるの、自分が消えるのよ。いえ、嬉しいわ。私は死にたいもの、欲しいものは絶望、無へと帰りたい。でもダメ、無へは帰れないの。あの人が返してくれないの、まだ返してくれないの。あの人が必要だから私はいたの。でも終わり、いらなくなるの私、あの人に捨てられるの私。その日を願っていたはずなのに、今は怖いの。
さあ行こう。今日この日のためにお前はいたのだ、レイ。
はい。
なんだこの感触。前に一度あったような、自分の体の形が消えていくような、気持ちいい。自分が大きく広がっていくみたいだ。どこまでも、どこまでも。
違う、虚無へ帰るわけではない。すべてを始まりへ戻すに過ぎない。この世界に失われている母へと帰るだけだ。すべての心が一つとなり、永遠の安らぎを得る。ただそれだけのことに過ぎない。
それが補完計画？
そうよ。私たちの心には常に空白の部分、喪失したところがあるわ。人は誰しも心の闇を恐れ、そこから逃げようと、それをなくそうと生き続けているわ。人である以上、永久に消えることはないの。
だからって、人の心を一つにまとめ、お互いに補填し合おうというわけ？それも他人が勝手に。余計なお世話だわ。そんなの、ただの馴れ合いじゃない。
だけど、あなたもそれを望んでいたのよ。
え？ここは？
美里さんの心の中にいる、僕の心ですよ。
と同時に、シンジ君の中にいる私の心というわけね。
僕は僕を見つけるために、いろいろな人と触れ合わなければいけない。僕の中を見つめなければいけない。僕の中の美里さんを見つめなければいけない。美里さんは何を願うの？
良い子にならなきゃいけないの。パパがいないから、ママを助けて私は良い子にならなきゃいけないの。でもママのようにはなりたくない。パパがいないとき、ママは泣いてばかりだもの。泣いちゃダメ、甘えてはダメ。だから良い子にならなきゃいけないの。そしてパパに嫌われないようにするの。
でも父は嫌い。だから良い子も嫌い。もう嫌い。もう疲れたわ。綺麗な自分を維持するのに、綺麗なふりを続けている自分に、もう疲れたわ。私は汚れたいの。汚れた自分を見てみたかったのよ。
だから抱かれたの、あの男に。
違う、好きだったから抱かれたのよ。
本当に好きだったの？
ええ、そうよ。あの人はありのままの私を受け入れてくれたわ。優しかったのよ。
今更恥ずかしがることもないだろう。
恥ずかしいわよ。
どうして恥ずかしいの？好きな男の前では平気で、いえ、むしろ喜んでこんな格好をしているくせに。
いや、やめて。
この有様をシンジ君に見せることが本当は嬉しいくせに。
嘘よ、違う、違うわよ。
どうかしら、本当は父親の前で見せたいくせに。
違う。
あなたはカジ君の寝顔に安らぎを求めていたのよ。
違う。
カジ君のぬくもりに安らぎを求めていたのよ。
違う。
カジ君の腕の中に父親を求めていたのよ。
違うわよ。
そうよ、あの時カジ君の中に自分の父親を見つけたわ。だから逃げ出したの、彼から。怖かったの、まるでお父さんと。でも本当は嬉しかったからなの。それが快感だったの。たまらなく心地いい瞬間だったわ。だから嫌だった。だから別れたの。
まあ、恋の始まりに理由はないが、終わりには理由があるってことだな。
優しいのね、カジ君。その優しさで、お願い、私を汚して。
今自分が嫌いだからといって傷つけるもんじゃない。それはただ刹那的な罰を与えて自分をごまかしているだけだ。やめた方がいい。
で、自分を大切にしろって言うんでしょ。男はみんなそう。そうして仕事に、自分の世界に行ってしまうんだわ。私を置き去りにしたまま。
お父さんと同じなのよ。
辛い現実から逃げてばかりなのよ。辛い現実、私のことか。そうよね、こんな私ですもん。仕方ないわね。
やめてよ美里さん。
時々自分に絶望するわ。嫌なのわよ。
不潔、汚いわ。
無様ね。
いやらしい、汚らわしいわ。それが大人の付き合いだなんて、ヘイトが出るわ。
ご昇進おめでとうございます、葛城さんさ。
認められているのは、認められようと演じている自分で、本当の自分ではないのよ。
本当の自分はいつも泣いてるくせに。
いいえ、私は幸せなの。私は幸せなの。私は幸せなの。
違う、これは幸せなんかじゃない。こんなの本当の自分じゃない。そう思い込んでるだけなの。
そうしないと僕らは生きていけないのか。一緒にいないと怖いんだ。
不安なのよ。
誰かが隣で寝ていないと。
一人で寝るのが怖い。
やっぱり一人で寝るのが寂しいんですか。
心の喪失に耐えられないんだよ。
だから誰とでもいいんですね。
違う。
いえ、簡単な快楽に溺れたいだけ。刹那的な逃避で心を癒したいだけ。そのために男を利用しているだけなのよ。
違う違う違う。
ここはどこ。
アスカの中にいる僕の心だよ。
ってことは、シンジの中にいる私の心でもあるわけね。
アスカは何を願うの。
私は一人で生きるの。パパもママもいらない。一人で生きるの。私はもう泣かないの。
でも、まだ泣いてる。なぜ泣いてるの。
あの子、苦手なんです。
なんだ、弱気とは医者の君らしくないな。
医者も人間ですのよ。前にも言いましたけど。
しかし、君のような女性が子供相手
に。妙に大人で、張り詰めた絶対的な拒絶があって、時々怖いんです。あなた、そう感じたことありません。
いや、とにかく君はアスカの母親になったんだ。
その前に、私はあなたの妻になったのよ。
同時にだろ。
社会的立場からはそうですわ。あなたはあの子の父親を辞められないけれど、私はいつでもあの子の母親を辞めることができますのよ。
それはそうだが。
やめて、ママ。ママを辞めるのはやめて。私、ママに好かれるいい子になる。だからママを辞めないで。だから私を見て。やめて、ママ。私を殺さないで。
あなたのパパはママが嫌いになったの。いらなくなったの。
うん、最初から好きじゃなかったのよ。
最初からいらなかったのよ、きっと。だからママと死にましょう。パパは私たちがいらないもの。
私は邪魔なの？いらないの？
一緒に死んでちょうだい。
いや、私はママの人形だぞ。自分で考え、自分で生きるの。
あの時、ママが天井からぶら下がってたの。その顔はとても嬉しそうに見えたわ。でも私はその顔がとても嫌だったの。死ぬのは嫌。自分が消えてしまうのも嫌。男の子も嫌。パパもママも嫌。みんな嫌なの。誰も私のこと守ってくれないの。一緒にいてくれないの。だから一人で生きるの。でも嫌なの。辛いの。一人は嫌。一人は嫌。
僕を見捨てないで。
私を捨てないで。
私を殺さないで。
これは何。
あなたのお父さんが進めていた人間の補完計画よ。
これが
その一部らしいわ。
真実は私たちにもわからないもの。
ただ今自分で感じているものが事実でしかないわ。
あなたの中のね。
そしてその記憶となるものが君の真実となっていく。
時とともに変化していく真実もあるわ。
こ これが事実、全ての結果なのか。これが
たくさんある事実、その中の一つよ。
あなたが望んだ結果なのよ。
僕が望んだ？
そうよ、破滅を。誰も救われない世界を。
違う、誰も救ってくれなかっただけだ。僕を。
誰もあなたを救えないわ。
これは君が望んだことだ。
破滅を、死を、無限の回帰を、あなた自身が望んだのよ。
これが現実なのよ。
現実ってなんだ。
あなたの世界よ。
時間と空間と他人と共にある君自身の世界のことさ。
君がどう受け止め、どう認めるかは君自身が決める世界だ。
今はただ与えられるだけのあなたの世界なのよ。
どうしようもないあなたの世界よ。
もう全て決まりきってる世界だろ。
違うわ、あなたが決めている世界なのよ。
君の心がそうだと決めている世界なのだ。
生きようとする意志も、死にたいと思う心も、あなた自身が望むことなのよ。
この暗闇も、この半端な世界も、全て僕が望んだというのか。
そうよ。
閉鎖された自分一人が心地いい世界を君は望んだ。
自分の弱い心を守るために。
自分の快楽を守るために。
これはその結果に過ぎないわ。
閉塞された空間では、あなた一人の世界では人は生きていけないのに。
でもあなたは世界の、自分を取り巻く世界の閉塞を願った。
嫌いなものを排除し、より孤独な世界を願った。あなた自身の心、
それが導き出された小さな心の安らぎの世界。この形も終局の中の一つ。
あなた自身が導いたこの世の終わりなのよ。
終局、それは始まりの後に必ず訪れる。私たちの願いは破滅へと連なるのか、私たちの希望は死そのものなのか。最終話、世界の中心で愛を叫んだ獣。